ただいま4月29日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうもこんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで始まってまいりましたね。4月ということで、まあ、月のね、最後の方なんで変な感じですが、まあ、新年度のスタート1回目ということでですね、
はい、
今日は昭和の日、そしてさっき思い出したんですが、両親の結婚記念日だったということですね。はい、おめでとうござい
ます。おめでとうございます。ありが
とうございます。
まあそんな感じで、まあ、10年目をねの1回目かな、だから10、うん、放送的には11年目のスタートみたいな感じになります。まあね、いい日に始めれたなと思います。ということで、アクア君、
はい、
最近タケノコ狩りに行ったそうで。
あ、そうですね。
はい、
はい、行きました。
楽しかったんですか？
楽しかったですね。
よかったですね。
はい、よかったです。
美味しかった。
美味しかったです。あの、うん、やっぱり、うん、美味しいって言われてる、うん、上の方が黄色いタケノコが全然なくて、
はい、
あの緑のばっかで育っちゃってるんですよね。だから、
ね、もう顔出す前に見つけるのが一番いいと。
で、なかなかいいやつを見つけて、それをずっと頑張っておりましたね。
なるほど。ちなみにどちらまで行ってたんですか？
徳島なんですね。
お、徳島に。
はい。
徳島まで行かないとタケノコがなかった、竹やぶがなかった。
きっとあるとは思うんですけど、
はい、
まあ美味しいと噂ですよね。
ああ、なるほどね。まあ、あの、勝手にね、あの、山入って竹やぶに入って竹の子取ったら、それは違法ですからね。ちゃんと持ち主の許可を得られる場所が、そこだったと。
そうですね。
はい。いうことなんですね。はい。ですね。ヨハンさんは、
はい。
いいの取れたんですか？
そうですね。自分で見つけたのは、はい、もう頭が青くなってるものばっかりで、うんうん、で、いっぱい見つけたから手伝ってって言われたやつを掘ったんですけど、
はい、掘ること自体はやっぱ結構大変なんですか？
そうですね、なんかもう闇雲に周りを掘っていくんで、うん、ボコって素人が掘るとものすごい穴が開くんですけど、はい、うん、プロが掘ったであろう穴が近くにあって、それはすごく綺麗なんですよね、
うんうん、なんでもね、コツがあるんですよね。
ですね、
うん、そこはそこまではつかめないまま、
はい、
疲れもあり、 あとなんか取ったばっかりのタケノコって、あの、アク抜きしなくても食べれるみたいな。
あー、そうなんですよ。それ僕楽しみにして行ってて、はい、醤油とマヨネーズ持って行ってたかな、
わさび、
わさびで食べてみたんですけど、
はい、
まあ
まあ
まあまあ食べれなくはないけど、うん、まあ、加熱、はい、アク抜きした方が絶対美味しいなって感じでしたね、
うん、ちょっと意外がっとした部分が残ってたような。
そうですね、もっと若いやつやったら美味しかったかも。
うん、まあなかなかいいね、見つけるのもね、そうですね、
はい、
いいのを見つけるのもまた技術がいりますし、抜くのも技術がいるという、はい、引っこ抜くのも技術がいるということですね、
はい、
なるほど。まあいい経験したかなと思いますね、本当にね、
はい。
はい。そうか。まあ、春ということでね、まあ、春らしいことはどんどんやっていった方が、それはいいですよ。まあ、いい体験ですし、まあ、これはまあね、あまりにもそうですね、海運にもつながっていくような行為であると僕は思いますので、まあ、どんどん自然に親しんで、ゴールデンウィークでもありますんで、まあね、そういう、そのような自然に親しむような行為っていうのは、どんどんね、していっていただければと思います。まあ、そんな感じでね、今月もやっていきましょう。はい。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今日は、
はい、
おじさんのプライドがテーマになっております。
ああ、なるほど。やっぱりね、人間年を重ねるごとに、
はい、
そういうのは育ってくる。まあね、あの、ミドルほどの神戸を垂れる稲穂かなという言葉もありますけれども、
はい、
まあ、そうなれなかった人もいるということですね。
そうですね、
はい、そういうこじらした大人の内面を描いたと、
はい
はい、 わかりました。ちょっとそれはもう、なんて言うんでしょう、反面教師として皆さんには聞いていただきたいと。
そうです。
という感じですね。
はい。はい、
でそのこじらしたおじさん役をやるのは、
アクア君です。
向いてるかな敵役やと思います。
将来有望。
はい、どんな感じで読みたいですか。
そうだね、はい、まあ感情はこもりやすいというか、うん、あ、まあ、ね、はい、こういう人いるなと
思う、はい、分かりました。じゃあ、まあ自分の素のキャラクターともちょっと被らしやすいみたいなとこもあるんですかね。
まだここはね、
はい、そこは否定しておく。分かりました。まあまあなったつもりで読んでくださいという感じですね。クレルちゃんは。
私は、はい、今回本当に、はい、アクア君の引き立て役なので。
ああ、なるほどね。
はい、
さあしっかりと、はい、あ、そうですね、引くところ引くみたいなのはやっぱ大事なのかもしれないですね、
はい、
しかしその中でもなんて言うんでしょうね、こう名演技というか役者さんでもね、そういうポジションの方がやっぱキラリと光るところを見せることによってもの、ね、映画なりドラマなりに厚みが出てくるということがあると思いますので、その辺をしっかりと、
はい、頑張ります。
やっていただければと思います。それではお願いします。
プライド。
シマウマは顔の横に、ライオンは顔の正面に目がついているね。一体どうしてだと思う？
シマウマは広い視野でいち早く外敵を見つけるため、ライオンは両目で獲物との距離感を正確に捉えるためでしょ？知ってるよ。
うん。でもそれだけじゃないんだよ。シマウマは頭蓋骨の横に、ライオンは頭蓋骨の前に穴があるから。おのずと目の位置も定まるんだよ。
そもそも頭蓋骨の穴の位置は視野重視か遠近感重視かで決まってるんだよ。
おい、こんなこと言いたくないけどいい格好させてくれよ。おじさんは特に勉強してきたわけではないが、若い子の前でいい格好したい気持ちだけは一人前にあるんだ。頭蓋骨の穴の位置で定まるなんて破れかぶれの発言なんだから掘り下げないでくれよ。またまたとか言って笑ってくれれば話はそこで終わり、おじさんの心のダメージは最小限に抑えられたはずなんだ。それなのに君は真正面からおじさんをぶった切る。君は将来誰かと結婚するかもしれない。そしたらやがて夫はおじさんになるだろう。君は同じ質問をされる。シマウマは顔の横に、ライオンは顔の正面に目がついているね。一体どうしてだと思う？その時君はおじさんの言っていた意味を真に理解するであろう。
またまた。
はい、ということで、いや、まあやっぱりね、良かったなと思いますね。ただまあおじさんも、まあ、プライドは高いけれども、このプライドの高い自分をここまで表に出すことができてんのやったら、はい、まあまあしょうができてるんかなっていう許せる、ほんまにこじらしてるやつはこの部分を言えないですからね。
そうですね、
はい、まあまあそういう良性の
良性のおじさん
の良性のおじさんになっていただければとね。まあプライド、そうですね、だからプライド高くてどうしようかなって知ってる人は、まあこのさらけ出し方っていうのは一つのね、プライドの何でしょう、こうね、乗り越え方というか、うん、飼いならし方ですね。そうそう、飼いならし方ができてるのかなと思います。
はい、
はい、まあいい文章だったと思います。はい、それではすいません、長谷川さんお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日の話はこれはやっぱりクレールちゃんが悪いですね。おじさんのプライドは守ってあげないといけないっていう、
そうです
ね、共感100ですね。まあ、やっぱりこのおじさんやらしたらやっぱりさすがにうまいなっていうね感じで、おじさんからおじいさんにかけてっていうのがね、一番やっぱりハマるなっていう感じがしましたけれども、世の中はね、変なプライドがいっぱいありますから、捨てた方がいいプライドとね、立ててあげないといけないプライドとこう両方あるので、これ肝に銘じて連休を過ごしたいなと
思います。、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、捨てた方がいいものと、ね、相手のものを、ね、大事にしてあげないといけないこと、
まあ、はい、やっぱりこの最初の内容とかだと、うん、ちょっとへーって言われたいと思いますからね。
ああ、そうですね、もう知っててもそこは知ってますよじゃなくて、初めて聞いたように振る舞うみたいなね
と、
はい、
我々おじさんは嬉しいですね。
我々って言っちゃうの、22で
ちょっとやっぱ分かるなと、
はい、やっぱ分かるんだ、
早いな。
かりました。まあまあまあそんな感じでね、おじさんのプライドを傷つ、ね、傷つけない、過ごし方をするということで、はい、そんな感じで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト。このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなります。ですね、来月5月ですね、さつきということで、昔の言い方ではですね、ですね、まあ、さつ、あ、そうですね、5月は昔の言い方でさつきということでですね、他人田んぼに苗を植える早苗月というところからですね、さつきと言われるようになりました。またね、さつきのさという文字は、ね、先月もちょっとね、佐の神様、桜からの延長で、日本にはもともとさという名前の神様がいらっしゃったんですよという話をしました、したんですけれども、このさつきというのも佐の神様から来ていると言われております。ね、神様に稲を捧げる月ということですね。捧げるのさもね、この佐の神様から来ているというね、まあ、なんて言うんでしょうね。捧げるとか、幸あれの幸ですね。それとか、栄えるとか、そういうのの、まあ、めでたいような、神様にまつわるような言葉も、神様から来ていると言われてますね。そして、まあ、鮭や魚を捧げてですね、幸をいただくということが、まあ、そのね、いわゆる日本の、ね、神道とかが始まるもっと前の、古来の土着の神様ということですね。まあ、その辺をね、まあ、物語として残ってたり、もう文献にあるわけではないですけれども、で我々が普段使っている言葉に自然に宿っていること霊の神様の存在をしっかり意識して過ごしていただきたいなと思います。そういうめでたいですね、さなえ月、さつきというのが5月になります。ただこの、まあ、5月というさつきというのも、昔の旧暦での言い方なので、ですね、今はまだその5月入ってもだいぶしばらくは、旧暦で言うと4月になっちゃうんですね。ですのでこのさつきというのは、まあ、だいたい6月ぐらい梅雨の頃ということになってしまいます。なのでですね、鯉のぼりとかいうのも、梅雨の時期にですね、本来は、掲げていたと。そして、ですね、梅雨の雨をね、滝と見立ててですね、その滝を鯉が登っていくと、滝を天に登っていくと、そして、鯉が滝を登ると竜に変わるというですね、まあ、中国の、伝説故事にちなんでですね、鯉のぼりは掲げていたということで、なので、この時期に雨が降ればまたそれはそれでめでたいことだということでですね、ゴールデンウィーク雨でもめでたいなと思っていただければと思います。あとはさつき晴れという言葉もですね、まあ、梅雨の間にちょっと晴れの日がやってきたようなことをさつき晴れと言ったりしますね。さみだれというのは、梅雨の時期の雨ということでですね、まあ、ちょっとこの辺が、元々の意味と現代の、暦とのちょっとズレがあるということでですね、ちょっと注意していただけたらなと思います。あとはこういうね、暦の元となっている中国の、暦というのはですね、まあ、なんていうのね、梅雨があんまない梅雨がない地域が多いんですね。なので5月からはもうだいぶ徐々に暑くなってくるということなんですね。そうすると食べ物が腐りやすい、ね、伝染病も流行りやすいというような時期になります。そうなると免疫の小さ弱い、子供や老人がどんどん、ね、先にちょっと、ね、病気になってしまったりするということでですね、まあ、健康祝う子供の日、端午の節句などというのも、まあ、子供が、ね、立派に育つように育ったことを祝うように育つことを、ね、願うように定められているような節句になりますので、まあ、この辺もですね、しっかりと、 お祝いをね、したりとかですね、あの勝負の湯に浸かって心身を休めるということですね。薬草のお湯で、まあ、健康を願うと厄を払うというような意味がありますので、子供の日関係ない方はいらっしゃらないと思います。まあ、自分のね健康を祝うという願うという意味でも勝負湯に浸かったりとかですね、して、立派に過ごしていただきたいなと。あとは柏餅を食べるというのも、まあ、柏の葉っぱはね、葉っぱが落ちる前に次の葉っぱが生えてくるとかいうね、非常に縁起のいい食べ物になりますので、柏餅を食べるとかいうのも、していただければと思います。はい、そんな形でですね、まあ古い行事とかはどんどんね、参考にして、過ごしていっていただければと思います。そしてですね、まあ、5月といえばゴールデンウィークということで、まあ、この木の、五行でいうところのね、木の季節にやってくる、黄金の、五の木の一週間ということでですね、ですね、まあ、ちょっと 五行の関係で言うと、相克、相性の悪い関係になってしまうんですが、ここでですね、水に関わること、海とかですね、川とか、あとは土に関わること、をしていただくことによってね、その相性の悪いもの同士が、相性がよくつながっていくということになりますので、まあ、山や海ですね、できるだけね、自然に親しむような過ごし方をね、していただければ5月のゴールデンウィークよりね、楽しく開運にも結びつく過ごし方ができると思いますので、その辺もしっかりとしていっていただけたらなと思います。あとですね、5月といえば、割とですね、お釈迦様にとって重要な月になっております。4月8日が花祭りといってですね、仏さんのお誕生日を祝うようなお祭りがあったんですけれども、これは今の暦に直して4月8日でお祝いしているんですけれども、もともとは旧暦で祝っておりました。そして今年の旧暦の4月8日は5月3日になるんですね。なので、まあ、この頃も、仏様のお誕生日を祝うような心を持っていただきたいと。そしてですね、もう一つは、まあ、我々の暦で言うと4月8日なんですけれども、もう一節仏様のお誕生日には、節がありまして、5月の満月の時にお生まれになったというような説がありましてですね、それがタイやビルマ、ミャンマーなどから伝わる、南伝仏教の方では、そちらの方で、仏さんの誕生日を祝っております。そして日本でもですね、そちらの説を採用しているような、鞍馬寺というお寺がありまして、そこではですね、上作祭といって、まあ、仏様のお誕生日を祝うようなお祭りをしているということですね。なので、5月11日の満月は上作満月といってですね、非常に仏様のお生まれにあったとされている、めでたい日ではありますので、その日も満月は特別なものであると、まあ、しっかりとですね、月の光を浴びて心身を、ね、浄化パワーチャージしていっていただければより開運につながっていくと思います。秋の中秋の名月とかいうのもですね、まあ、お月様をめでるのに、ちょうどいい季節という意味合いもありますので、まあ、過ごしやすい気温という意味ですね。そういう意味では5月もですね、非常に過ごしやすい気温で、お月様をめでるのにはちょうどいい、頃合いになりますので、5月の満月は、しっかりと、月見をしていただければと思います。5月11日になりますんですね。そんな感じですね。あとは、ですね、葵祭りというですね、非常に、意味の深い、日本にとって深い意味のお祭りが京都であります。天皇の勅使が使わされるような、立派なお祭りがね、5月15日月曜日にありますので、まあ、そういうですね、まあ、まあ、健康を祝うというようなところが春祭り、そして、5月の祭り、夏祭りというのは健康を願うということですね。そして、まあ、これからは、まあ、豊作を願っていくということでですね、しっかりと未来に向かって自分の理想イメージを抱いていただいて、過ごしていただければより良い秋の改修の時になってくるかと思います。また同時にですね、5月は母の日というのもありますので、しっかりと自分のね、誕生の元になった存在、まあ、実際のね、母親 が、まあ、いらっしゃらないとか、まあ、いろいろある方とかでもですね、あの、母なるもの、母なる存在というのはあるかと思いますので、まあ、そういう自分のね、元になった母なる対象に対してですね、感謝の意を捧げるということでですね、あの、過ごしていただければ、より良い、あの、5月を過ごせるかと思います。ということで、5月はその辺を意識してですね、過ごしていただければ、より充実した、過ごし方ができると思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべとなります。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方は人と馴染めず孤独の寂しさを感じる時ですが、欲張らずに誠実でいれば吉となります。
誠実さはいつでも大事です。
2月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、もろもろの問題が解決する時になります。運気が盛り返してくるので素早い行動を心がけてください。
後回しにしたくなっても踏ん張ってください。
3月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、辛いこともありますが忍んで耐える忍耐の時になります。他に目を移さずに今いるところで努力することが開運のポイントになります。
やがて視界が開けてくると思います。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、将来の見通しが立たず暗中模索の時となります。今は下手に動かずに静かに動向を見守りましょう。
今はパワーチャージの時ですね。
5月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、今までやってきたことを継続するべき時になります。根気よく努力を続けることで、運が開けていきます。
長く続けるほど高みに行けるのは間違いありません。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、信念を持つことが大切な時になります。理不尽な攻撃を受けた時こそが信念を発揮するチャンスとなります。
これだけは揺るがないというものを守り通してください。
7月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方ですね、動かざることを山のごとしという時になります。チャンスが巡ってくるまで、ジタバタせずに耐えるようにしてください。
動かない分しっかりと周りを観察しましょう。
8月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、才能を発揮するための準備の時になります。身なりを整えて、内面も外見も充実させていきましょう。
念入りな準備が大きな実りをもたらします。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、競争の多い時になります。人に遅れを取ることのないように早めの行動が大切になってきます。
先手必勝です。
10月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、節度を守るべき時となります。暴飲暴食や恋愛面でのだらしなさは十分注意するようにしてください。
心も体も意識して引き締めていきましょう。
11月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方は、新しい変化の機運が発生する時となります。そのためにもまず残っている古い問題を片付けてしまいましょう。
一つずつ順番にクリアしていってください。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は人が多く集まってくる人気のある時となります。しかし有頂天になってしまうと今日になりますので注意するようにしてくださいということですね。はい、まあね、いろんな 運気運勢の方がいらっしゃいますが、まあ、5月全般的に注意するべきことはですね、空回りというところですね。まあ、あの4月スタートで、こうね、スタートダッシュをかけた方とかも、4月なかなかねスロースタートで、ちょっとね5月ぐらいから勢いがついてきたなという方もですね、どうしちょっとまあ下手したら落ちてしまいがちになるのがこう空回りというやつですね。これはまあ焦ってジタバタすればするほど、悪い方向に行ってしまったりとかですね、なんやあいつというような扱いを受けてしまったりしてしまいがちになってしまいます。ですので、あの焦ることがね一番ダメだなとは思いますので、しっかりとですね、歯車を噛み合わせていくと、地に足をつけていくと、自分大丈夫ですかと、あ、まあ、周りにですね、確認を取りながら、進んでいくというですね、まあ、いけると思っていると、自分は頑張ってるから、大丈夫なんだというようなところでいると、ちょっとね、しっぺ返しを食らうようなところが5月は発生しやすいところではありますので、その辺を注意していただければと思います。はい、そんな感じでですね、5月は注意していただくということで、6月はまた、まあ、梅雨の季節に入りますので、ですね、まあ、カビが発生しやすくなったりとかですね、まあ、衣食住の変化が若干やってきます。またあの祝日のない月になりますので、まあ、疲れの溜まりやすい時になってしまったりですね。あとは6月といえば、まあ、ちょうどね、6月30日で1年の折り返しという、ね、節目の時でもあります。ね、名護市の大払いといってですね、まあ、大掃除の代わりになるような、大掃除に次ぐような、大掃除をしたりとかですね、まあ、自分の中の折り返しの地点として節目をしっかりと作るということが大切になってきます。その辺もね、だから6月結構ね忙しいですね。衣替えもありますし、衣食住の変化、環境の変化に対応していく自分を作っていくということですね。まあ、そのためにも5月は空回りしないようにということをね、意識して過ごしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しているようにお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.